愛媛大学研究室からこんにちは。
このパソコン上で火災が起きたというふうに想定することができるんですか？
そうですね、火災、地震が起きた時の地震火災ですけども、例えばこの木造家屋から出火したと仮定します。はい、風速5メーターで風向は西風です。でこれでシミュレーションを始めますと、建物がどのように燃えていくかを視覚的に見ることができます。今赤く炎上していまして、どんどんとこれ火災の炎症が進んでますが、今この水色になりましたよね。これが鎮火です。燃え落ちた状態を表しています。
赤がまずどんどん広がっていって、その後にその消失したということで水色に変化していくわけですね。
はい、その通りです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は総合情報メディアセンターの二神徹准教授にご出演いただき、火災シミュレーションの重要性や今後の展望について伺います。火災シミュレーションも随分リアルに視覚化されてきたんではないですか、ここ最近。
そうですね、昔はですね、メッシュで計算してたんですね。で愛媛県なんかも出してるのは未だにメッシュなんですよ。でも500メーターメッシュっていう、
広いですね。
こんなん分かりませんよね、自分の家が危険かどうかっていうのを。で僕はポリゴンっていう建物単位でですね、火災が広がっていくというシミュレーション、そうすると皆さん自分の家がどんな風に危険なのかっていうのがすぐ分かりますよね。でその建物単位ですと、じゃあどこをどういう風に、その都市計画的にですね、対策を立てたら自分の家は大丈夫なのかというのが非常に分かりやすいと。
今研究室の音声にもありましたけれども、炎上するとその建物が赤色に変わって、
赤く燃えます。
消失すると水色に。
そうです。
もうその一つの建物に対してそういう色分けもできているわけですよね。
できますし、例えばそのもう一つはですね、自分の家にですね、生垣を作ったら、安全になるかどうかっていうのも分かるような、そういうシミュレーションなんですよ。
それは少しでも炎症を防ぐその生垣があることで、
そうです、
どのくらいの例えば時間差があるかとか、そういったことも分かるんですか？
分かります。生垣があることによって自分の家が炎症しないとか、炎症したとしても、その炎症速度を遅くする、だから地域全体にとって、どれぐらいその炎症効果を低減させるか、減らすことができるかということも分かるような、自分がどうなんかっていうのがすぐ分かるようなシミュレーションを作ってます。
実際そうなりますと、具体的にどこをどうしなければいけないっていうのが自分の身として考えることができますよね。
そうなんです、それが目的なんですよね。
先生は実際にその現場に出向いてデータを取ることを大切に重要に思ってらっしゃいますけれども、やはりその現場に出向くということは、そこで暮らしてらっしゃる住民の皆さんとお話をするということも、これは大切なデータになってくるんじゃないですか？
そうなんですよ、我々一方的に押し付けるんじゃなくて、住民の人と話して何が問題 で、で我々が作ったものも何が問題なのかと、なんかシミュレーション自体もしかすると問題があるかもしれない、で我々が作ってるんですけど、地元の人にとってはそれが大した情報じゃないかも分かんないと、だからそういうのを吸い上げながらシミュレーションにフィードバックしていくと、ですから地元の人が本当にこのシミュレーションって役立つなっていうものを作らないと、我々の思いだけで作ったのではその防災力の向上にはならないなと、ですからとにかく現地に足を運んで、いろいろ話しする中で問題点を探していくということを努めてます。
防災訓練といいますか、その避難訓練というものも地域地域で行われているかもしれないんですが、あの時はですね、実際にさあ今から訓練しますよという時なので、ちょっと心持ちが違いますよね。そんな中で、シミュレーションの中では徒歩ですとか車ですとか通常使っている皆さんの交通手段なども視野に入れながら考えながら の避難経路ですとか、そういったものも取り込んでいらっしゃるんですか？
そうですね、地域地域ですね、例えば避難場所まで遠い場合とか、避難というのは一般的には徒歩なんですけども、自分で逃げれない方をサポートするためには、やはり車に連れていくということも必要なので、例えば徒歩で歩くとどれぐらいかかるのかと、それから車だとどれぐらいかかるのかというようなデータも全部取りながらですね、シミュレーションに取り入れてます。
またその歩いていく普段通っている道ですけれども、同じ建物といってもガラス窓のビルと 一戸建ての建物とではその道のどこを歩くかというのでもまた変わってくるんじゃないですか。上からガラス降ってくるんじゃないかなとか、ブロック塀が倒れやすいとか、実際火災地震が起こると崩れてくるものっていうのもあります
よね。ありますよね。ですから地震の時にはそういう避難経路が阻害される、そういう要因もきちっと現地を調査して、もしかしたらここ例えば先ほど言われたブロック塀が倒れて、ここ通れないかもしれないよとか、古い木造家屋があってここは通れないかもしれないよっていうような情報も入れて、避難経路を見直そうというような情報提供もシミュレーションでさせていただいてます。
ですからその500メートル間隔というよりは本当に1メートル間隔といいますか、そうですね、そういった感覚で状況はどんどん変わってますよね。そして最初におっしゃっていましたその生垣なんですが、生垣自身の役割というのも大きなものになってくると思うんですけれども、植える木でもまた変わってくるんですか。
ですね、私が、今シミュレーションに取り入れているのは、防火樹木っていうものなんですが、はい、基本的には、常緑広葉樹、
はい、
一年中こう葉があるようなもの、それから肉厚な葉、例えば椿とかですね、サンゴ樹のようなものがですね非常に有効で、火災に対して、防火樹木というのは火を防ぐ、それから輻射熱を遮蔽するという効果があります。であと、生垣なので、倒れないですよね。
なるほど。
ただ手入れが面倒かもしれませんけども、
そうですね、
非常に街に緑が増えるというのは、環境的にも防災的にもすごく魅力的な計画だと思います。
その常緑広葉樹になりますと、こう水分をいつもこう含んでいるので燃え広がる、
そうです、
それを遮断する、一時でも炎症を伸ばすというようないろんな効果があるんです。
そうです、おっしゃる通りです。ただ防火という意味では防火樹木も大事なんですが、消火器をきちっと使える、
そうなんですよ、
これが非常に大事でですね、実は阪神・淡路大震災の時に、一番効果があった消火方法というのは消火器なんですよ。だから初期消火というのは、やはり消火器で対応するというのが一番火を出さないという意味では効果があると思います。
私でももう何十年生きておりますが、消火器を実際そういった訓練などで使ったことがあるかと言われると一回あるかなぐらいなんですよね。そんなに訓練じゃないと使う機会もないですし、普段の生活の中で消火器って案外もう溶け込んでしまっていて、どこにあるかってさあ言ってって言ったらなかなか言えないんですよね。風景の一つになってるので、
そうですね、使うことないですからね、まず火が出るまで、だから訓練というのはやっぱ大事だと思いますね。
身の回りから皆さん気にしておくということがまず第一になってくるかもしれませんし、今避難訓練の話をしてきましたけれども、一回参加するというのはまず大事ですよね。
そうだと思います、
そしてそれを継続していく。
そうです。で、年一回でいいんですよ。本当に防災っていうのは毎日考えてても楽しくないので、年に一回でいいんで訓練参加して、本当に体で身につけていく、それを継続していくというのが大事だと思います。
もう子どもの頃から例えば机の下に隠れるとか、地震の時はあと火を止めるとかいろいろありますけど、少しずつすぐに火を止めに行くとかえって危ないとか、
そうですそうです、
ちょっとずつ変わってきてますので、
そうですよね、昔はその地震が起きたら火を止めろですけど、今それやると逆に危ないなっていうのもありますので、とにかくまず頭を守る、ですから机とか椅子の下に頭を、入れて隠れるっていうのが一番、まず最初はそれだと思います。でその後火が出たらまず消すと、消火器で消すと、
そのためには消火器は覚えとけと、使い方をね、そして住民全体が一致団結すると助かる道はもっと広がってきますよね。
そうですね、阪神・淡路大震災ですね、多くの建物が倒れてそこから救出された、ほとんどの人は地域住民の方なんですよ、で行政、例えば自衛隊とか、消防の方が来るのは時間かかります、ですから地域のコミュニティを強くして、 隣の人が何してるのかよく分かってると、でそういうコミュニティにしていかないと、いざという時にやっぱり命が守れないんじゃないかなと思います。
その避難経路にしてもやはり住んでる方が一番ご存知なことも多いですものね。
そうなんです。やっぱり地元のことは地元の人が一番ご存知なので、その地元の防災力が高まるようなお手伝いができたらなという、
また最近はその新興住宅地などもありますので、あの自分自身が住んでいる場所が分かってない方も多いかと思いますけれども、ぜひもう本当このラジオをきっかけにしていただいてもいいので、少しこうお散歩がてらね、周りの地理を知ることですとか、お隣さんとこう挨拶をしていくこととか
大事だと思いますね。
大事ですね。そして先生のこれからの研究のことなんですけど、どういった展望を持っていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、あのこの数年前からですね、現場に行ってということなんですけども、さらにあのもっともっと足を運んで、本当に地域の防災力が高まったなというような、そういう経験を積ませてもらって、それをみんなに知ってもらって、あの、愛媛県、まずは愛媛県、それから全国の地域が本当にあの防災力が高まるような、そういう研究ができたらなと思ってます。
ちょっと前後になりますが、先生は実際今あの香川では丸亀、そして愛媛では秋葉原の現地に足を運んでいらっしゃるそうですけれども、ここではどういった調査をなさってるんですか。
丸亀ではですね、あの木造密集市街地というところがありまして、あの香川で唯一なんです。でそこの住民の方から自治防災組織ができてないんだということで、あの1年半ぐらいずっと会話していただいて、現地であのデータを取ってシミュレーションとか、あと講演会とか重ねまして、ようやくあの自治防災組織ができたんですよ。で12月の5日にですね、初めての避難訓練をそこでするということで、なんかこう自分のやってることがすごく役に立ったんかなという思いでですね、自治防災組織がようやく結成されて、地元住民が、あの、防災に向けて今動いているところなんです。で秋山はですね、あの、2月28日の、あの知事の、知事自身の津波でですね、あの避難を実際にされたところをあの調査してるんですけども、そことも実際にその避難場所に逃げるときにどういうその問題があるのかというのをシミュレーションで明らかにして、また地元の人とあの意見交換していきたいなと考えています。あと松山でも今やってまして、久枝の、あの自治防災組織とですね、連携しながら、ちっちゃい地域ですけども、そこで何が問題なのかをきちっと整理して、じゃあ何をしたらいいのかっていうのをシミュレーションでうまく伝えて、協議、コミュニケーションができたらなという、まだあの始めたばっかりですけども、続けていけば、波及効果が出て、安全安心な愛媛ができるんじゃないかなと思ってます。
あのチリ地震の時も本当にあの愛媛でその津波の情報が出た時はドキッとされた方が多いかと思うんです。これだけ離れてるのにつながってるんだっていう実感された方っていうのも多いかと思うので、もうそういったことがないとなかなかこう実感できないっていうのは悲しいことですけれども、そういったことを常日頃から思っているということは大切なことですよね。
そうですね。
もう本当に今日のことをきっかけに皆さんもまた身の回りの安全防災を確認していただければと思います。2週にわたってお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の宇野秀光教授にお話を伺います。お楽しみに。